混乱の世界、教会、黙示録理解、話、金城重弘。
皆さんおはようございます。今日のテーマは非常に難しくて随分時間を費やしました。どうやってこの膨大なテーマを短時間で簡単にまとめることができるかということを本当に、苦労しました。さあ、世界の教会の黙示録理解の混乱、どこもかしこも混乱ですね。世界の混乱、ウクライナ、ロシアの問題、戦争、そして、コロナワクチン、まだまだ問題になってますね。この二つの問題、それに加えて今度は中国台湾問題が出てきてます。東シナ海問題、そしてインド太平洋問題、北朝鮮の日本に対する脅威、日本だけではありませんね。そして今静かに見えているようですけれども、やはりテロの脅威があります。そしてこれから予言によると、ますますこのテロの問題は大きくなっていきます。ネット上のフェイクニュース、サイバー攻撃などもあります。で、次に考えてみたいのは教会の混乱です。キリスト教会は、そうですね、この大きく分けて旧教、カトリック教会と、そしてプロテスタント教会、新教会で、この世界で一番影響力のあるローマ教皇を頭とするローマ法王教、そしてそこから分裂した東方西方教会、これについては何回かもお話ししております。で、この権力から、迫害から出て、そしてプロテスタント抗議をして、行った、分かれていた教会が3万3000のキリスト教会がある。そしてあんまり混乱してるので、今やだんだんもう一つになろうじゃないか、エキュメニカル教、キリスト教会一運動というんですね。で、セブンステイアドベンチストはというと、まあエレン・ホワイトが言ったように、間もなく混乱と困惑の時が来るであろうと言われた時代に我々の教会は来ています。アイデンティティの問題、アイデンティティと、なぜセブンステイアドベンチストでなければならないのかというね、独自性、この問題に関して、私たちはたくさんキリスト教会がある中で、一人離れた民、最後の残りの教会として選ばれました、ね、その特殊な民であるということ、ここに唯一の安全があるとエレン・ホワイトが言ってるのに、アイデンティティがだんだん喪失されてきてます。で、神学上のいろんな混乱もあります。そしてまた1888年の、まあ初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますが、1888年にね、神様は我が教会にミネアポリス世界総会で、後の雨をもたらし、大いなる叫びをもたらして、短期間に伝道が終わるという素晴らしいメッセージが与えられたんだけども、教会はこれを受け入れた、いや受け入れてないなどと、まあいろんな混乱があるんです、このことに関しても。そして1960年代、あの聖公会のパックストーンという教授が、このもう いろんなセブンス生の中で、神学の混乱があるので、アドベンチストの動揺という本を出しました。そして、それから完全論。ね。罪のない完全なクリスチャンになるということは、キリストの再臨前は不可能だと。いや、可能だと霊感の書には書いてある。まあ、可能か不可能か、いろんな混乱が起きています。それはどこから来るかというと、罪の教理から来る。罪とは、自由意志によって律法を違反したときに罪となる、罪人となる。いや、そうではなくて、その、人間は一人の人によって生まれながら罪人であるということ。これも大きな議論、混乱があります。そう。ね。まもなく大きな混乱と困惑の時代があると1889年にエレン・ホワイトは言われた。今、まさに我々はそういう時に住んでいるんですね。さあ、今度は黙示録の理解。これも非常に難解で混乱しています。いろんな象徴、比喩が使われているので理解しにくい。いろんな意見があるんです。666とかね、いろんな獣とかね、4つの生き物、24人の長老とか、いろいろあるんです。だけど、聖書は、黙示録一章の3節に、この予言の言葉を朗読する者と、これを聞いてその中に書かれていることを守る者たちとは、幸いで、あると訳した。幸いというのは、祝福と英語で言います。祝福されるというんです。だから、混乱していたら、祝福されない。どうしても、すっきり理解しないといけないですね。時が近づいているからである。そして、エレン・ホワイトは、ダニエル書と黙示録がよりよく理解されるならば、信者たちは全く異なる宗教経験を持つようになる。全く異なる宗教体験を持つことができるというんです。そして、これは聖霊に導かれて今訳されてますが、浄化の134ページにこう言ってます。民として、我々、民として、この書、黙示録の意味を理解すること、この書を理解するとき、我々の間に大リバイバルが見られるであろう。黙示録を学んで理解するとき、大リバイバルが起こるって言うんです。我々、こういうことを経験してるでしょうか。そして、大リバイバルが見られないのは、信者が全くこの異なった経験しないのは、我々はこの黙示録を十分に学んでいないと言っているからだと言うんですね。で、黙示録を本当にね、理解すると、もうワクワクする経験。これは、こう書いてます。観覧から栄光、下巻287ページ。ヨハネに与えられた黙示録には、神の民が経験する胸を躍らせるような興味深い場面が次々と展開される。教会の歴史が終わりの時まで予告されたってんですね。胸を躍らせるというのは別な意味で、もう、黙示録を読むと、研究すると、 ワクワクする点です。黙示録は開かれた本であり、この地上の歴史の最終時代に起こる驚くべき出来事を記録している。この本の教えは明確であり、神秘的で理解できないものではないと書いてある。だけれども、この黙示録4章5章、特にここがネックになっているようですね。これをどう理解するかによって、それに続く予言がどう解釈されるか、混乱させるか、はっきりさせるか。これは今大きく分けて、就任式か、それとも裁きの光景を描いているのかと言うんですね。四つの生き物と24人の長老、そしてが集まって、そして礼拝と賛美を捧げている。そう。その、裁きの調査審判の光景か、それとも、イエス様が紀元31年に天に昇天されて大祭司として働くあの就任式のことなのか、どちらかというんですね。で、村上先生はこう言ってる。黙示録全体の中心が4章5章にあると言ってもいいくらい非常に大事なところだ。これがなければ黙示録の柱がなくなってしまうと言ってもいいくらい大事だと言うんですね。この村上義雄先生の書いたダニエル書黙示録の講義、これは手に入るかどうか今はわかりませんが、非常に博学な人だったんです。で、わからないところはわからない、難解なところは難解と非常に正直に言っているんですね。はい。で、4章5章、ここにかかってるんですから、4章5章の解釈、これが混乱してる。3つの解釈がある。一つは、単に天における賛美と礼拝、おごそかな礼拝を描いている。二番目は、キリストの昇天後の就任式、あるいは戴冠式だと解釈する。あるいは、三番目は、開かれた門、四章の一節、開かれた門を天にヨハネは見せられた。これは、明らかに死聖所であり、調査審判、最後の贖いのことを言ってるんだと言うんです。どっちを取るかによって、後の予言が混乱するか、はっきりしてくるかにかかってくるというんですね。で、だから、村上先生は六章、黙示録六章についてこう言ってる。ここは非常に困難な箇所でありますと書いてある。これは、七つの封印のことね。七つの封印、七つのラッパ。非常に困難。七章から後ですね。ここも非常に困難なところと書いてます。七章、八章、七つの封印。ラッパが始まります。七つのラッパも七つの封印も非常に困難だと言って、いろいろな解釈があると紹介している。で、セブンスアドベンチの仲介者にも、聖書仲介者にも、maybe、おそらく多分って言って推測している。ね、で、七つの教会は、教会と七つの封印と七つのラッパは、これは繰り返し反復の出来事であるというふうに、これはどうしてこの 混乱させられているかというと、七つの教会は初代教会から再臨まで七つの福音も戻って、第一、第二、第三、第七の福音、またラッパも七つのラッパ戻って第一、第二、第三、七、第七のラッパといって、そして七つの災害。この七つの災害はね、今変わってます。そう。だんだん分かってきたんですね。だからこの、どうも四章五章から七つの封印、七つのラッパ、何を表すのか、読んでも読んでもさっぱり分からん。で、もうたくさん理解しようと思っていろんな本を読むんです。参考書に。私もね、ダニエル書、黙示録、たくさん本集めました。だけども、長年の間ね、混乱に混乱を重ねてきました。学べば学ぶほど、混乱してきました。もうだから多くの人は、もうやめた、黙示録の研究なんかやめたという人が多いんですね。で、ヨハネ黙示録、部分的にはみんな一致して理解しているところはあるんですが、大事なところ、その黙示録の言わんとするところの流れがわからないんですね。ばらつきが多すぎる。だから、多くのものは、黙示録は封じられている書であるという見解を抱いて、その奥義を学ぶために時間を割こうとしない。エレン・ホワイトが言ってるんですね。彼らは救いの栄光に目を留めるべきであって、これに比べれば、パトモス島でヨハネに掲示された奥義は、それほど考慮に値しないという。しかし神はこの書をそのようにはご覧になってない、理解できると言っていらっしゃるんですね。神様はもう諦めることを望んでおられないというんです。この黙示録がいろんな象徴比喩が用いられているので、一見して神秘的な象徴が用いられているからといって黙示録の研究を断念してはならない。この黙示という言葉は、啓示という意味です。表し示されている。もう理解されるように表し示されているというんですね。その奥義がすべての人々に公開されて、研究されているようにと意図されている。これはヨハネの時代、そして地上歴史の各時代、それから今起こりつつある事柄、やがて起こる事柄、新天地に至るまで、みんな順序よく記されているというんですね。だから、真理のこれ理解するためには、聖霊の助けが必要です。真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導くであろうという約束があります。もう混乱しているときではないんですね。ヤコブ一章の五節の約束、知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられると言うんですね。で、今、泣き人教会ではあまりやってないんですが、ゆいの町、あるいは中城では、新しい黙示録の見方、研究をしております。エレン・ホワイトは、私たちは多くのことを学び、さらに多くのことを学び直さなければならない。これ英語で unlearn というんですが、多くのものを捨て去らなくちゃいけない。 もう先輩たちが研究して気づいたもの、これずーっとこれに執着するのではなくて、多く捨てるべきものがあるって言うんです。そうしなければね、すっきり理解できない。で、私の目を開いて、助けとなった鍵、まず、エレン・ホワイトは、天の聖女は人類の働きに関して中心であるというから、天の聖女が中心で、そして天の聖女で何が行われているか、そして地上に何が起こるかということ、こういうふうな順序で聖女を中心にして黙示録は書いているということ、それからこれ今後で説明しましょう。で、もう一つはね、今日特に黙示録は順序に従って継続的に前進して書かれているということです。決して七つの教会、また戻って七つの封印、また戻って初代教会に七つのラッパ、そういうことをやるから混乱すると言うんです。はい。で、もう一つはね、後でやりましょう。予言の二重の敵、いろんな鍵があります。この世界聖書研究所の、これはゲハルト・ファンデルとエッケハルト・ミューラー、この人ミューラー博士はこう言ってるんですね。聖書研究のミューラー博士が、ヨハネの黙示録、あるいは少なくともそのある部分にアプローチする際、基本的に二つの選択肢がある。二つの方法のうち、どっちか選ばなくちゃいけないというんですね。一つは、基本的には二つの選択肢がある。一つは、反復繰り返し、recapitulation と言いますが、初代教会に戻って七つの封印、初代教会に戻って七つのラッパというふうに、繰り返し元に戻る反復。もう一つは、前に進んでいく。そういう方法、どっちか選ばなくちゃいけないというんですね。で、従来、今も多くの人たちが解釈しているのは、これは、七つの教会は、大体一致してます。少し年代が少々人によって違いますかね。そう。エペソ、スミルナ、そして何でした？ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラウデキア、初代教会から最後までにの教会のそれぞれ異なった時代の、キリスト教会の状態で、それに並行してまた戻って七つの封印も第一、第二、第三、第四、第五、六、七と解釈する。七つのラップも反復繰り返す。並行していくという解釈。そして、それぞれキリストの再臨に向けているという解釈の仕方。これが今、ほとんどの、なおもと言った方がいいかな。ほとんどの解釈の仕方です。けれども、エレン・ホワイトは、これは、黙示録の中で順序に従って、与えられている厳粛なメッセージは、神の民の心の中で第一の位置を占めるべきである。他の何者にも注意を奪われてはならない。もうしっかりと前に終局に向かって進んでいくという見方。そうするとすっきりするんですね。終局に向かっていく物語、ストーリーであるというんですね。そう。 で、黙示録をね、これも非常に鍵になります。大草塔の下巻の157ページ。これらの象徴が用いられている一連の予言は、黙示録12章からキリストを誕生の時に滅ぼそうとした竜、サタンから始まっている。1章から10、11章までと、それから12章から22章までですね。これね、アボカドね、包丁で割ったら二つに分かれます。そう。で、一章から十一章までは歴史的な出来事を描写しています。で、十二章から二十二章までは週末に起こる出来事。この二つに分けて考えると、なるほどと理解できます。ね。さっき言いましたね。鍵は、これ一つですよ。黙示録を理解する一つの鍵は、天の聖女が人類のための働きの中心であると。227ページと言いました、さっき。222ページね、大草塔下巻の。そう。で、だから、1章から12章までね。まあ、1章はね、まあ、序論です。2章から7つの教会が始まる。2章から。それは、4章、5章になると、2章、3章は7つの教会ですね。4章、5章は、聖女から死聖女に移っている裁きの光景。そして、これは後で説明します。7章で14万4千が出現する。幕間ですね。で、8章の2節から6節まで死聖女から聖女に移るとき、7つのラッパ、災害がこの地上に注がれる。ね。前半ですね。で、後半は11章の19節から始まる。これは章というのは学者が加えたということを覚えててくださいよ。11章の19節に天の死聖女に証の箱をヨハネは見ている。それから最終時代に善と悪の大騒動が展開される。ね。竜と女、最後の教会ですね。11章で12章から14章戦いが描かれております。で、ここにまた14万4千が現れますね。2回で死聖女の働きを終えて聖女のに移るとき、7つの災害がこの地上に、かつてなかったほどの大いなる悩みが、ダニエル書12章の1節、この地上に起こる。ウクライナ、ロシアどころじゃないですよ。これからかつてなかったほどの大いなる患難の時代、7つの災害が注がれる。15章16節。そしてやがて19章になると、キリストの再臨があるんですね。で、20章は千年期。そして21、22章は、あれですね。新天、新地。で、これ、聖女を中心として、聖女、死聖女、死聖女から聖女に移ると、7つのラッパの災害。そして、ここに、11章の19節に、証の箱を死聖女に見ています。そして、死聖女から聖女に移るとき、7つの災害がある。そしてやがて、それが終わったら、白い馬に乗ったイエス・キリストが、この地上に再臨なさる姿が描かれている。 そしてここで進展進地があるんですね。だから前半は歴史的な出来事、後半は黙示録の終末の出来事です。で、今まで4章5章に移ります。非常に大事だから、これは4つの生き物、なんだろう、4つの生き物とそして24人の長老が御座を囲んでいる。そして4章、まあ今日読む暇がありませんから、ただ流れを見ていきます。4章ではね、イエス様は現れてない。5章でイエス様、子羊が現れるんです。で、4章ではね、4つの生き物と24人の長老たちが御座に向かって、御座のにおられる神に、我らの主なる神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られたからです。御胸によって万物は存在し、また作られたのであります。で、五章に移ると、子羊に向かって賛美が捧げられている。ほふられた子羊こそ、五章の十二節。ほふられた子羊こそ、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしい。そして、御座と子羊に向かって礼拝をしている姿が現れてるんですね。描写されてる。最も荘厳な宇宙の礼拝です。非常に重要な事件のようですね。僕は人の前に出るとね、緊張するのが喉乾く。はい。で、これも覚えててください。ダニエル書とヨハネ黙示録、両方とも大予言書です。象徴、いろんな比喩を用いて未来に向かって起こる出来事を描いてるんですが、これお互いに補足するもので、そしてヨハネの黙示録で全部完成されると言うんですね。まあこれはいいでしょう。ところでこれ僕気がつかなかった。黙示録13章にね、最近気がついた。黙示録13章に、豹のような恐ろしい獣が描かれています。そう。13章2節ね。私は、の見たこの獣は、豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。そして竜が、サタンが自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えた。この獣というのは、ある人はね、これはイスラム勢力だという人がいます。我々の今までのこの13章の2節のこの獣、豹のような獣は、ローマ法王教じゃなくてイスラム教、イスラム教の勢力、皆さんご存知ね。イスラムは世界で15億7千万人の信者がいる。ローマカトリック教会は13億。やがてシャンバラが始まるそうですよ。ダニエル書11章を見ると、このしかしね、黙示録13章のこの獣、豹のような獣といって、ね、そして足は熊のようで、そして口は獅子のようだと言っているんです。ヨハネは紀元96年に黙示録書きましたから、96年。ヨハネの時代から過去を見ているんです。 ダニエル書の7章を見ているんです。で、ダニエルは夢で逆に未来を見ているんです。獅子、熊、ヒョウ、恐ろしい獣。だから、ヨハネ13章のこの獣は、ヒョウ、熊、バックしてるんですね。過去を見てる。これはダニエル書7章と比べて、明らかにこれはローマ法王教であるということがわかります。でね、黙示録研究してると、どうもいろいろともつれてもつれて、どうなってんだろうと思ってました。ね。だけども、諦めないで学び続けるとね、だんだん、この、もつれが取れていくんです。そして、光が見えてきた。あ、なるほど。と、合点するようになってきたんです。出口が見えてきた。真っ暗いね、トンネルを、長年の間、私も、この、黙示録、何を言おうとしてるのか、さっぱりわからなかったんだけど、いよいよ出口が見えてきたと、非常に嬉しくなりました。箴言の4章の18節、正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となる。諦めないで、祝福が約束されている。黙示録を学び続けると出口が見えてくるということですね。そう。だから、もう、努力する必要もない、無駄だ、無益だと思う人が多いんです。教科勉強していても、古い思想がありますから、よく理解できない。引用文もあんまり関係しない引用文があるんです。そう。で、7つのラッパはね、8章から始まって11章まで終わります。本当はゆっくり見ることができたらいいんだけど、8章から。死生城を出て、そして航路を、こうだったかな。航路を取って、イエス・キリストが、この地上に航路を投げる。そしたら、七つの御使いがラッパを吹き鳴らす。七つのラッパはね、これから来る災害ですね。はい。で、このさっきこれ見ましたね。この巻物は何か、これはもう言いません。これはね、簡単に、もう、この宇宙に誰も御座にいます方の右手にある、その巻物、七つの封印のある巻物を開くことのできるものは誰もいなかったので、ヨハネは激しく泣いたというんです。ところが、長老の一人が、見よ、ダビデの若枝、ユダの獅子、そして子羊がこの巻物を開くことができるという、この巻物なんだろう。これも随分悩まされました。ね、すべて宇宙にあったこと、戦い、この地上で起こったこと、国家、民族、あらゆる宗教、個人個人の全部記録されている。まあ、あらゆる国民の運命の書と言われている。ね、これを開くことのできるお方は、 子羊なるイエス・キリストだというんですね。これを理解するには、聖書は聖書で比べて、学者に頼る必要はない。聖書と聖書で学ぶと、ダニエル書、黙示録4章、5章、ダニエル書7章ね、黙示録4章、5章、エゼキエル1章から10章見ると、なるほど、4つの生き物は何であるか、24人の長老は何であるかということがわかる。24人の長老は誰かということも、ものすごい論争があるんです。はい、この裁きは、神の裁きは、福音であり、良き訪れであるんです。ここを理解すると、本当にワクワクする。我々の人生に、なんでこの地球にこんなことが起こっているか。国家と国家、民族と民族、宗教の争い。そして私自身に、なんであんなことが起こった、あんなことが起こったんだろう。なんでだろうかと。すべての謎を解くことのできるお方は、神の子羊、イエスだけであるというんですね。そう。この裁きは、ダニエル書7章22節を見ると、火の老いたる者、父なる神様のもとに、人の子のようなものが来て、糸高け者の生徒のために、審判を行った聖徒。クリスチャンのために、信者のために、裁きを行うというところから、これは福音に違いないですね。そう。このね、繰り返し繰り返しという従来の解釈は、ジョセフ・ミードというケンブリッジのその大学教授から、セブンスデーのユダヤ・スミスは取り入れて、そのまま取り入れたから、混乱してしまっているんです。まあ、七つの教会は大体一致してます。ね。エペソの教会、一世紀、二世紀、スミルナ、それからフェルガモ、テアテラ、サルデスの教会、これ宗教改革の時代ね。それから19世紀、サイリン運動の時代、そして終わりの教会。我々の教会の状態です。で、もう一回繰り返しますよ。これに、この2章、3章、7つの教会が描かれている。4章、5章は天の就任式ととっている。で、6章から8章まで7つの封印。ね。こういうふうに、第一、第二。で、第六の封印と第七の封印の間に今我々はいるという解き方ですね。七つの脱破は8章の7節から11章の18節まで災害が書いてます。で、これも、これ、デビッド・カン先生がこれ話しましたね。初代教会、ね、一世紀、二世紀かな、これ。だけどね、これ、ばらつきがある。ね。はい。これは、ローマ帝国に対する裁き1、2、3、4まで、ラッパ。ローマ帝国に対する裁き。ラッパ5から、これは、東ローマ帝国に対するイスラムが、による裁き、刑罰だと言うんですね。そしてキリストの再臨、これが従来の、そう。はい。同じのが出てる。はい。この、村上先生はね、いろんなのを読んで、これらをね、七つの封印、七つのラッパ、これらを過去に当てはめる従来の解釈の仕方、これだけではやはり足りません。全部過去のことで 今は意味がないのか。それではどうもあんまり面白くないって言うんです。面白くない。だから黙示録面白くなくなるんですね。で、これ今日もう時間ない。おかしいところがある。従来の。ね。繰り返し反復並行するという解釈は、ばらつきがあるんですね。エレン・ホワイトは、七つの封印と七つのラッパについてはあんまり言ってないところがヒントを与えていらっしゃる。1890年に、ハルマゲドンの戦いが間もなく戦われる。我々の前に厳粛な諸事件がこれから起こる。次々とラッパが吹き鳴らされる。地上の住民に次々と七つの災害ね。これ、黙示録15章。これは、ラッパは黙示録8章。七つのラッパと七つの災害が注がれる。で、あろう。1890年の後に言ってるんです。過去に言ってない。非常に重大な出来事が我々のすぐそばに来てる。これから起こる七つの封印、七つのラッファ、七つの災害だと言うんです。1890年からの未来ですね。そう。これ、原文で見ると未来のことです。これも、原稿、1895年、神の災いが、ラッパが未来に起こるということを言ってます。で、新しい見方は、研究は、これは、繰り返し反復並行ではなくて、ストーリーとして前に前に前進していくプログレッシブだという考え方です。エクハルセット先生が言ってる。で、今、予言を新しい見直しで再考察している人たちは、大体こういう解釈をしてるんですね。そう。だからストーリーであるならばね、ね、物語であるなら、ドラマであるならば、こういうドラマが続いていると、途中、幕間休憩というのもある。幕間が。例えば、七つの封印に出てくる七章の144,000の印。あれは幕間。それからまたストーリーは続けていく。またね、フラッシュバック。これ教科にありましたね。フラッシュバックというのは、二つの事件を瞬間的に交互に見せる映画の手法。ね、物語があります。そしたら途中、あ、これ20年前に見た、できたこと、あったことだということをフラッシュバックさせて見せて、それからまた物語は続けていく。フラッシュバックという物語。これを知ってると、黙示録。わかりやすくなってくるんですね。まあ、これはもう。だから、私は、教科や、今、偉い神学者がね、黙示録4章は、天における、被造物の礼拝賛美、でもない。それから、就任式でもない。なぜかというと、ヨハネは、黙示録4章の一節に、その後と書いてあるから、ラウデキア、七つ目のラウデキア教会、その後に起こることだから、就任式は、紀元31年、すでに31年に起こっていた。ヨハネは、96年にヨハネ黙示録を書いた、見せられたこと。今後、その後起こることを見せられたんです。だから、死聖所における裁きの 光景だということがわかります。どういうことかというと、図解しましょうね。はい。七つの教会描かれて、初代教会から最後の教会まで。そして、続いて、また戻るんじゃね。続いて、四章五章でイントロダクションがあって、七つの福音。そして、六章から八章の一節まで、七つの福音がある。この七章は、これが幕開というんですね。一度幕を閉じてから休憩する。また続けるという幕開がある。そして、第七の封印はね、これも意見が分かれてる。これは、ちょっと天に半時間ばかり静けさがあった。これだけ。第七の封印は。あるいは沈黙があった。この沈黙、天に半時間ばかり沈黙があったというのは、これは再臨の時だという見解もあるんですね。そう。で、七つの封印終わると続けて、また戻っちゃいけないですね。続けて、七つのラッパが始まってくる。ね、続けて。そして、十一章の十五節から第七のラッパ、キリストの再臨が描写されている。そう見ると非常にわかりやすくなってくるんですね。だから、ヨハネの紀元後96年以降のことであるし、四章五章は、それからホワイト夫人の時の1890年の未来、これから起こるであろう七つのラッパだからね。そしてまだ我々からもうすぐ今いろんな災いが災害が起こっているけれども、あの七つのラッパで描かれている恐ろしい災害がこの地上に起こるということですね。はい。七章にね、144,000年のこと書いてあります。七章の144,000年にあれ、14,000、ユダの部族から14,000、ずっと12部族の名前が書いてありますね。あれ、時期通り取る人がいますよ。時期通りではない。で、ここでね、最近私も気づいた。なぜユダ部族から始まってんのか。イスラエルの部族のね、長男はね、ルベンです。長男は。ユダは四男です。なんでユダから最初始まっているんだろうか。わかった。ある人が電話でね、先生、創世記見ていると、セムは、ノアの子供、セム、ハム、ヤペテ、セム、ハム、ヤペテとありますが、11章の10節、ヤペテが長男なのに、なぜセム、ハム、ヤペテと言うんですかというんだ。そうだなと思いました。なぜセム？セム部族からメシアが現れるからです。だから、144,000のね、一番最初に、ルベンじゃなくて、長男じゃなくて、ユダから始まってるのは、ユダ族の獅子。イエス様のメシアのことを言ってるから、そういうふうにね、聖書は表現しているんですね。そう。さあ、またね、144,000のね、生ける神の印を額に押されたというのね、あれも、いろいろ考えが、思っている人たちがいる。神の印というのはね、エペソ1章、4章を見ると、 これ信じた人にみんな印される。印される。あれと同じだというんです。違います。7章と14章の14万4千の生ける神の印は、これは特別な印であるんです。後の雨による印であるんです。死なないで生きて死を迎える人たち、14万4千の印であるということ。ここでもいろいろ惑わされますから、いくら聖書は聖書で研究するとは言っても、文脈を見ないと間違ってしまうんですね。そう。これは8章の1節で第7の封印が終わる。14万4千人が出現して、8章の1節でこれだけ、たったこれだけ、天に半時間ばかり静けさがあった。その6章の17節ね、第6の封印の一番最後で、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようかと言って、答えが7章14万4千のことが書いています。で、今日もう時間ないからやりませんが、この御怒りの日というのはいつのことなのか、再臨のことなのか、それとも黙示録15章から神の激しい怒りが注がれるという7つの災害、あのことなのか、これ研究しててください。急ぎましょうね。今はほとんど時が過ぎ去り、これまで数年かかって学んだことを数ヶ月で学ばなければならないそうですよ。多くのことを忘れ、見直し、捨てて、多くのことを学び直さなければならない。そして、あれ？また同じ。まあ、この七つの封印に四つの馬が出てきますね。あれもまた、ね、馬が、あれ馬は何を意味するのか。四つの馬。これは、全人類、神の民と称する人も含めて、全人類、神の裁きにおいて、四種類の人たちに分かれるそうです。裁かれる。四種類の人。繰り返されてるな。で、これは間違いね。そして、だから、このね、ヨハネ黙示録は難しいものではないということが、やっと私も分かってきた。それを皆さんにシェアしたい。理解できるものであるということですね。そして、こういう約束もある。神の御霊によって一瞬のうちに教えることもおできになるというんです。だから今その時に来ているんですね。予言の研究、ダニエル書、黙示録勉強すると、この世界の混乱、キリスト教会の混乱、我が教会の混乱、これがなぜこういうふうなことが起こっているかは分かってくるんですね。だから、 黙示録の勉強によって教会がどんなに廃墟しようと、皆さん、私たちは民として、教会は廃墟を重ねて廃墟を重ねてエジプトに後退するとしているんだとエレン・ホワイトは言っています。だからどんな教会に廃墟があろうとも失望することはないんです。イエス様が十字架にかかって復活された時に、弟子たちはもう本当にがっかりしてました。失望してました。で、エマオへの途上で二人の弟子が歩いていたら、誰か知らない人がついてきて、そして何をあんた方話してるのかと言ってる時に、その人がね、いや、イエス・キリストが、復活したことは本当か、そんな噂があるんだけれどもと言ったら、あなた方は聖書に何と書いてるかわからないのかと言って、この二人に、予言の研究をして、みちみち歩いていった。そして、お部屋に入って、説明して、そして、イエス様、ご自身を表さないで、さっと消えた。予言の研究。そう。このペテロ、第二の手紙に、確実な予言の言葉に目を留めていると、夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすであろう。予言の研究が。だから、黙示録を学ぶと、祝福されるという約束があるんだから、そして全く違った宗教経験を持つ。もっと何か私たち欲しいですね。もっと異なった心を燃やす経験をしたい。黙示録です。そして、大リバイバルが我が教会に起こる。この、聖霊に導かれたという本に、こう書いてあります。私たちは真理の探求において、十分に深く進んでいませんって。そしてその後に、神様は、聖霊によって一瞬に教えることができる。何十年も黙示録もつれて混乱してたのが、一瞬にして理解させることがおできになるというんですね。そう。そして、胸を躍らせる興味深い、次々起こる黙示録の描写に心は燃えていく。弟子たちが予言の研究によって、お互いの心が内に燃えたではないか。なんか今のキリスト教会は予言の研究もしない、真理の研究もしない、歌えや踊れやセレブレーション。そして、燃やされるという感情は持ってるけれども、本当のリバイバルではないんですね。そう。そして、黙示録は開かれて本である。理解できるって言うんです。なんで理解できないんだろうか。理解できない一つの理由はね、暴飲暴食とエレン・ホワイト言ってる。食欲をコントロールできない人には、ダニエル書黙示録理解できないと書いてある。で、開かれた本であり、この地上歴史の最終時代に起こるべき 驚くべき出来事を記録している。この本の教えは明確であり、神秘的で理解できないものではないと言うんです。明確です、ね。なぜ不明確なんでしょう。なぜ混乱してるんでしょう。今までのものを捨てるべきものを捨てないといけないです。最後に、マルコ8章にね、盲人のことが書いてあります。人々がこの盲人を連れてきて、イエス様に治してもらおうとやってきました。そしたら、イエス様はこの盲人の手を取って村の外に連れ出し、その両方の目に椿をつけて、両手を彼に当てて、さあ何か見えるかと言ったら、何と言ったかというと、あ、人が見えます、木のように見えます。まだはっきり見えなかったのね。だけど少し見えた。そして再びイエス様が手を当てられると、すべてのものははっきりと見え出した。ヨハネ黙示録の研究、すぐにははっきり理解できないかもしれないけど、学んで努力して学び続けていると、あ、木のようなものが、人のようなものが見えてきました、そして全てがはっきりしましたと理解できるところまで来るんです。そしたら何者にも奪われない燃えるもの、リバイバル、革新、希望、喜びが我々に与えられる違いありません。にもします、お父様、あなたはご自分の一人子イエス・キリストを私たちのこの住んでいるわびしい地球にお送りくださって、我々の身代わりとなって死んでくださり、復活し、今天の至聖所で最後の取りなしをしておられるイエス様を仰ぎ見ることができますことを感謝いたします。世界は混乱してます。教会も混乱してます。そして大事なダニエル書黙示録の研究も我々に希望と光と喜びを与える、燃えさせる、この大事な書が本当に分かりにくく混乱してしまっている状態でありますが、私たちの主ユダ族の獅子は全ての罪に勝利し、すべての罪から解放してくださる、力を与えてくださるお方であります。世の罪を取り除く神の子羊、その血によって我々のすべての罪を許し、一つ一つの罪に勝利することができますように、どうぞ一人一人を祝福してください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。